稲川議会だより、平成30年2018年2月1日、第166号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール、北川です。発行、兵庫県稲川町議会。この号の主な内容は、2ページ、B&G 海洋センターを大規模改修、4ページ、徴税のクレジット収納開始、133件の利用。7ページ、委員会の活動報告。8ページ、一般質問。9人が町の考えを聞く。13ページ、復活、オウレンジャー、稲川追跡調査隊、など順を追ってご紹介します。ページから3ページ、議案審議。B&G 海洋センターを大規模改修。第388回12月定例会。第388回定例会を12月8日から12月19日までの12日間開会。専決処分1件、人事案件1件、平成29年度の補正予算3件、条例制定1件、条例改正2件、請負契約1件、議員発議1件を審議。議案等すべて原案の通り承認、同意、可決した。また、平成28年度一般会計決算、後特別会計決算を認定した。専決処分とは、条例や予算など、時間的に議会の開会を待てない緊急の場合に、町長が議会に代わって決定すること。専決処分、一般会計補正予算。第48回衆議院議員選挙にかかる投開票などの経費、1864万円の増額。補正予算の専決処分を承認。人事案件。公平委員会委員。任期満了に伴い、伊丹武史氏の選任に同意。補正予算。一般会計補正予算。歳入、歳出、予算総額に、それぞれ、603万6千円を追加し、総額を97億925万4千円とする。歳入の主なものは、公共土木施設災害復旧費国庫負担金、867万1千円。公共土木施設災害復旧債、1680万円を予算化。歳出の主なものは、河川等災害復旧費2550万円、学校施設整備費1334万1千円、ふるさと応援寄付金記念品費707万6千円。国民健康保険特別会計補正予算。歳入歳出予算総額にそれぞれ194万5千円を追加し、総額を38億7477万7千円とする。介護保険特別会計補正予算。歳入歳出予算総額にそれぞれ3089万8千円を追加し、総額を21億8712万7千円とする。条例制定。公民館設置条例等の一部を改正する条例の制定。社会教育関係の委員会の組織改編を行うことに伴い、関係条例の整備を行う。条例改正。道路占用料徴収条例の一部改正。固定資産評価替えと、道路法施行令の改正により、国の道路占用料が改定されたことを受け、道路占用料の算定根拠となる地価や地価に対する賃料の水準の変動などを反映した適正な価格とする。 精子館の設置及び管理に関する条例の一部改正。精子館の管理が町長部局から教育委員会部局に移管されたことによる整理を行う。請負契約。B&G 海洋センター電気・機械設備改修工事第2期請負契約の締結。電気・機械設備の老朽化による改修工事。契約の方法。制限付き一般競争入札。契約金額1億1156万4千円。契約先株式会社浜田組。期間平成29年12月11日から平成30年3月30日まで。意見書を提出。道路在得法における補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見書。道路在得法とは、道路の新設、維持修繕事業などに対して、国からの財政上の特別措置が定められた法律の略語で、平成29年度まで道路整備などにかかる補助率が 50% から55% にかさ上げされている。議員発議による意見書を審議・可決。提出者、南初夫。賛成者、石井陽次、久保宗和、下坊達夫、西谷八郎次、丸山淳。結果、本会議、全員一致で可決。意見書を国へ提出。要旨、道路整備・維持管理の推進に必要な道路予算の確保のためには、道路在得法による補助率のかさ上げ措置の安定的な継続が必要である。1、道路関係予算を確保するとともに、補助事業による支援対象を拡充すること。2、道路在得法の補助率のかさ上げ措置については、平成30年度以降も継続すること。本会議常任委員会の会議録は、町ホームページに掲載されています。町ホームページから稲川町議会をクリックし、次に、傍聴会議録の閲覧をクリックしてお進みください。1ページから6ページ、決算審査。町税のクレジット収納開始。133件の利用。平成28年度各会計、水道事業会計、下水道事業会計を除く決算は、各常任委員会で延べ4日間にわたり審査・認定した。主な質疑、一般会計。総務文教常任委員会。総務。質問。付加徴収費の手数料について、口座振替、コンビニやクレジットでの支払いがあるが、それぞれの件数は。答え。口座振替は21,561件、全体の収納状況の 37.4%、コンビニ収納は 17,745件で 19.5%、平成28年度開始したクレジット収納は133件あった。質問。選挙ポスターの設置基準とその経緯と設置後の安全対策は？答え。公有地を優先に選挙管理委員会でよく精査しながら設置したい。従前から安全対策には取り組んでいる。質問。町内循環バスについて、平成28年度は過去最高の利用者だったということだが、無料乗車の割合は？答え。平成28年度実績として、無料乗車は 27,724人。利用者総数は 32,018人で、割合としては 86% 強の人が無料乗車というような状況。質問。 公共施設等総合管理計画は活用されるのか。答え、現状の町有施設を維持していくと、財政収支的には不足する。床面積で 10% の削減を目指す。少しでも財政負担が少なくなるよう、施設の更新を図っていきたい。暮らし。質問。体験交流情報発信拠点創生事業委託料3100万円について、どんな事業を実施したのか。答え。主な内容として1点目は、稲川ベース作戦会議設置事業で、町内の多種多様な活動をしている人と組み、本町の PR に努める取り組み。2点目は、本町の農産物を広く PR する目的で、道の駅でもチラシを配りながら、広く本町の野菜を知ってもらう農産物の総合プロデュース事業。3点目は、民間事業者と組み、ホームページや印刷物で稲川町の宣伝を実施した。教育。質問。教職員住宅の空きは何個が妥当か。答え。火災等災害で急遽入居するという人や、教職員また臨時職員で短期入居される人もいるので、3個ほどが適切だと考える。質問。就学援助費の状況は。答え。徐々に増えているが、年度によって増減しており、急増しているような状況ではない。質問。文化財審議委員会では、どのような審議がなされているのか。答え。立木小安観音の大井や、東光寺の補助事業について報告や稲川町文化財の取扱いに関する要項を新たに制定した。質問。平成28年度にアレルギー対応食は何食作ったのか。答え。アレルギーの除去食としては、卵と飲用牛乳とエビ、カニの4品目で、実施者については全体で42人である。生活建設常任委員会。消防。質問。消防通信指令業務を2市1町の共同で行っており、出動についても相互要請となっているが、本庁が要請した回数と本庁に応援要請があった回数は。答え。応援に行ったものが33件、応援に来てもらったのが59件あり、全地域で救急車の現場到着時間の短縮が図られている。健康。質問。がん検診にピロリ菌検査を導入してはどうか。最近は息を吹くだけでできると医師会からも聞いている。コストも低く導入できないか。答え。胃がん検診は検診受診率が高く、2330人が受診している。ピロリ菌や内視鏡検査の体制整備などが可能かも含め検討していく。福祉。質問。障害児の療育支援で平成25年5月より療育訓練事業が実施され、平成26年度から作業療法、平成28年4月からは言語聴覚療法が拡充されたが、利用はスムーズに行われているのか。また、訓練の結果、機能回復ができているのか。答え、理学療法については週1回、作業療法、言語聴覚療法については週2回実施。希望する保護者が多く、町としても増やしたいが、セラピストの確保も難しい。今後もこの療育支援事業を充実できるよう努める。子育て。質問。縁結び事業について9組のカップルができたとのことだが、追跡調査をするのか。また少子化対策に結びつけて、 本町に住んでもらうための事業展開の考えは？答え、これまでの参加者に対して、現在の進行状況などについてアンケートを実施した。二組が現在進行形との回答があった。成婚し、結婚、入籍して、町内に3年間住むと、5万円を支給することになっている。建設。質問。町道の修繕維持管理に関し、新名神高速道路の工事車両との因果関係はどうなっているのか。答え。新名神関係の車両通行については、原広根線、差し組雄田線での通行車両が多く、原広根線については調査の結果、傷んでいる状況もあるので、ネクスコ西日本に損傷箇所の確認を依頼しており、調整中である。都市政策。質問。危険空き家等対策協議会が設置されたが、当該委員7人による平成28年度の協議内容は、また平成29年度からの取り組みは、答え、協議会では平成29年度実施予定の空き家対策の方向性について協議。取り組み内容としては、町内にある空き家の全頭調査を行い、調査後各戸に対しアンケート調査を実施。その結果をもって本町の空き家基本計画を策定し、今後の空き家について方向性を示したい。平成28年度各会計別決算状況の表。会計区分、収入、支出、収支差引残額の順に読みます。一般会計、105億1940万円、102億3632万円、2億8308万円。特別会計、5項目あります。1、国民健康保険、37億2669万円、36億4182万円、8487万円。2、介護保険、21億2956万円、20億8134万円、4822万円。3、後期高齢、6億5704万円、6億4377万円、1327万円。4、農業共済、2249万円、1154万円、1095万円。5、奨学金、1398万円、1245万円、153万円。一般会計と特別会計の合計、170億6916万円、166億2724万円、4億4192万円。なお、各会計ごとの決算額を、表示単位未満で端数処理をしているため、実際の決算額と一致しない場合があります。表終わり。一般会計の内訳。収入の内訳。円グラフを読みます。自主財源 51.4%、依存財源 48.6%。自主財源の内訳。徴税 33.5%、35億2419万円。繰入れ金 7.1%、7億4482万円。繰越金 6.4%、6億7520万円。使用料及び手数料 1.8%、1億9025万円。その他 2.6%、2億6652万円。依存財源の内訳。地方交付税 21.1%、 22億1563万円。国、県、支出金 14.0%、 14億7970万円。調剤 6.9%、 7億3096万円。贈与税交付金 6.6%、 6億9213万円。支出の内訳、民生費 30.8%、 31億5861万円。教育費 16.5%、 16億9430万円。総務費 13.6%、 13億8850万円。土木費 10.0%、 10億1915万円。衛生費 9.9%、 10億1389万円。消防費 6.8%、 6億9176万円。交際費 6.6%、 6億7242万円。その他 5.8%、 5億9769万円。円グラフ終わり。主な質疑、特別会計。総務文教常任委員会。農業共済。質問。共済金をかけて保証される金額は、畑作物共済金の金額か、それとも別に保証があるのか。答え。蕎麦に対する掛け金は、畑作物共済掛け金136,688円で、この掛け金の2分の1は国の負担であり、農家は半分負担している。不作により共済金として支払った畑作物共済金458,694円が、被害農家29戸に対する共済金である。蕎麦の共済金は2割以上の被害に対して支払う。奨学金。質問。申請したが借りられなかった人はいたか。答え。申請した人すべてに貸付を行った。生活建設常任委員会。国民健康保険。質問。短期保険証、資格証明書の件数は。また、前年度と比較しての増減は。答え。資格証明書の交付人数は39人。短期保険証は418人。前年度比では、資格証明書交付者は2人減。短期保険証交付者も13人減となっている。介護保険。質問。本庁の介護保険料は現在5400円で、1741市町村中876位で、全国平均が5514円である。市町によって保険料の幅があるが、平成30年度の介護保険料の見直しに向けて、どのようなことを考えているのか。答え。基金残高の1億4000万円とともに、介護給付費の増加を抑えるために、介護予防へのシフトを行っており、第7期介護保険事業計画の中では、5400円を上回らないよう事務を進めていく。後期高齢者、質問。不能欠損処分の人数とその内容は。答え。人数は2人分で、平成24年度、平成26年度、それぞれ1件ずつ。お知らせ。3月定例会、本会議の日程。第1日、2月21日、水曜日、議案審議など。第2日、2月28日、水曜日、議案審議、代表質問。第3日、3月2日、金曜日、一般質問。第4日、3月23日、金曜日、議案審議など。常任委員会の日程。総務文教常任委員会。2月22日木曜日、3月5日月曜日、3月6日火曜日、3月7日水曜日。 生活建設常任委員会、2月23日金曜日、3月8日木曜日、3月12日月曜日、3月13日火曜日、いずれも午前10時から、議事の都合により変更することがあります。皆さんも議会委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所、氏名を記入していただくだけで傍聴できます。議場20人、委員会室10人まで。会議録の閲覧。本会議、委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日政連絡所、睦瀬総合センターで閲覧できます。また、ホームページにも、本会議、各常任委員会の会議録が掲載されています。ページ、委員会の活動報告。総務文教委員会、ふるさと応援寄付金が増加。11月27日、委員会を開会し、白金小学校大規模改修工事の現地視察、校舎・体育館のトイレ改修の説明を受けた。12月12日、委員会を開会。付託賛議案を審査。主な質疑は次の通り。一般会計補正予算。質問。ふるさと応援寄付金の詳細内容は？答え。12月11日現在の状況は806件で1730万円の寄付があった。昨年度の実績は511件、642万9千円であり、件数、金額ともに増加している。返礼品の種類を14から86へとラインナップを広げている。また、ふるさと納税専門サイトを活用することで効果が現れてきた。質問。多面的機能支払い事業の詳細は？答え。農地を維持保全するため、国、県から補助を受けて実施する事業であり、今年度に追加採択された。公民館設置条例等の一部を改正する条例の制定について、質問。社会教育関係の審議会、協議会が統合されるが、統合後の委員定数の根拠は？答え。選出は8区分として、10人以内が適切ではないかと考えている。いずれも全会一致で可決。生活建設委員会。介護予防サービス費に1138万5千円。12月13日に委員会を開会。付託4議案を審査。主な質疑は次の通り。一般会計補正予算。質問。心身障害者福祉費の関連として、空き家を利用した障害者のグループホームの現状は？答え。当初予定された事業者は断念。新たに一事業者が開設に向けて検討。質問。土木総務費の人件費で、給料が250万円減額となっているが、職員の変動があったのか？答え。人件費については、平成28年度の人事配置をもとに当初予算を編成。今回の補正は、現在の人事配置、昇任、昇格などを踏まえて精査した結果。介護保険特別会計補正予算。質問。介護予防サービス費が増額となっているが、平成30年度も増額傾向になるのか？答え。平成29年度の決算見込み額から算出し、増額補正する。平成30年度も同様の傾向になると考える。道路占用料徴収条例の一部改正。質問。道路占用料の改正に際して、単価の据え置き、増額、減額とあるが、この違いは何か？答え。道路の価格、 国の使用料率に加え、修正率を一定の計算式に当てはめ積算している。国民健康保険特別会計補正予算も審査、いずれも全会一致で可決。1から12ページ。ここが聞きたい一般質問。第388回定例会、一般質問。長の考えを問う。質問順、質問者氏名、質問事項の順に表を読みます。1. 岡本信次。道路の維持管理について、地域における高齢者の支援体制づくりについて。2. 加藤育子。トレンドを使って稲川町を宣伝する方法。3. 池上哲夫。教員の勤務時間管理は。4. 坂本博子。安心して学べる教育環境の整備は。読書習慣を身につける取り組みは。子どもの貧困対策と子ども支援策は。5. 下上道夫。手話について。インバウンド、訪日外国人に対する英語表記について。6. 下坊達夫。介護保険解約について。私立川西病院の移転について。子育て支援センター充実について。7. 福井住江。伏見台5丁目に青少年センターの建設を。8. 久保宗和。町教育行政における学校現場の人権教育はどのように取り組んでいるのか。インクルーシブ教育の実現に向けた課題は何か。9. 山田京子。聴覚障害者支援について。災害時要援護者、避難行動要支援者について。核兵器禁止条約アンケートについて。表終わり。岡本信次議員より質問。町道の管理者としての姿勢を問う、など3項目あります。1. 道路法には、道路を常時良好な状態に保つように、維持修繕し、安全と円滑を図るため、必要な場所に区画線を設けなければならないと、道路管理者の責務が規定されている。町道原広根線の一部において、車の進行方向を区別するために、道路の中央にセンターラインが引かれていたが、その線が消えて相当の月日が経過している。はみ出し事故や逆走車の危険が高まっている。昨年度から通報しているが、未だに改善されない。町道の管理者の責務をどのように考えているのか。答え、まちづくり部長。西日本高速道路株式会社の土砂搬出が完了したことから、道路の舗装の修繕やセンターラインの引き直しの協議中である。町内の他の路線は優先順位を決め予算の範囲内で実施。2. 交通安全のために曇らないカーブミラーの採用の検討は、答え、まちづくり部長。約10年前より新設取り替え時には、蓄熱式の曇りを防ぐ効果のあるカーブミラーを採用している。3. その他の質問。地域における高齢者の支援体制づくり。加藤育子議員より質問。インスタ映えで情報発信の考えは、など3項目あります。1.町ホームページやフェイスブックに本町のインスタ映えする場所の写真を掲載し、ユーザーにインスタグラムで拡散して町の魅力を発信してもらうことで、本町を訪れる人が増える可能性があると思うが。答え、企画総務部長。ホームページやフェイスブックのさらなる充実に努め、ユーザー自ら情報を拡散してもらうよう調査研究する。2. ポケモン GO と町のイベントをコラボさせることによって、地域の活性化、街づくりに役立つと思うが。答え、地域振興部長。 省とともに観光振興に尽力されている観光協会、商工会などと協議を進め、町の実情に即した活用について研究する。3. ふるさと納税の返礼品として、グルテンフリーやオーガニックなどトレンドを取り入れたネーミングや商品の組み合わせにより、健康志向の高い人やダイエットしたい人などに興味を持ってもらえると思うが、グルテンフリーとは、小麦などグルテンを含む食品を取らない食事法、またグルテンを含んでいない食品のこと。オーガニックとは、化学肥料や農薬を使用しない野菜や添加物を入れていない食料品などを指す言葉。答え、企画総務部長。フレーズや商品の組み合わせは事業者との調整が必要。本庁の特色を生かし、より本庁の魅力を発信できるよう事業者と協力する。池上哲夫議員より質問。本庁教員の超過勤務の実態は、など3項目あります。1. 文科省調査で教員の勤務時間が大幅に増え、小学校で2、3割、中学校では4から6割が過労死ラインを超えている。しかも、超過勤務には一律の手当しかない。問題は、教員の健康、子供と向き合う時間、サービス残業の点であると考える。本庁の実態は？答え、教育部長。超過勤務が1日あたり、小学校で3時間7分、中学校3時間31分、休日は小学校で51分、中学校4時間15分。本庁も中学の部活指導、保護者対応で多いと考えられる。2. 超過勤務を残業手当に換算するとどうなるか。答え、教育部長。給料月額の 4%、約7時間を超える分は支払われていない。3. 次の点についての考えは、1. 部活ルールを確立し、超過勤務の回復措置を制度化。2. 教員数を増やす。3. 超過勤務手当の制度化。4. 身分を不安定にし、自己負担受講や代替要員のない教員免許更新制度廃止などに取り組み、国、県にも意見を挙げるべき。答え、教育部長。1. 外部人材の活用も検討。2. 県を通じて国に強く要望している。3. 国、県の動向を注視する。4. 受講負担など必要な改善は、他市町や県と意見交換したい。坂本博子議員より質問。安心して学べる教育環境の整備は、など4項目あります。1. 学校園は可能な限りの防犯対策をとって、子どもたちの安全を守らなければならない。何よりも人命を第一に考え、全学校園の門扉をオートロック化へと整備するべきでは。答え、教育部長。条件が合えば、おおむね1校あたり300万円程度の経費で後付け整備可能。学校からの要望により、優先順位を勘案して検討していく。2. 読書習慣や発言力などを身につける取り組みとして、ビブリオバトルを授業に取り入れては、ビブリオバトルとは参加者同士で本を紹介し合い、最も読みたいと思う本を投票で決める催し。答え、教育部長。学習効果の高い手法で、国語の授業や中学校の文化祭で行うなど、広がりを見せており、今後も授業などで活用するよう推進していく。3. 読書意欲を高めるため、稲坊のイラスト入り読書手帳を作成し、学校や図書館などで配布しては。答え、教育部長。図書館教育担当者研修会でも、 協議検討したい。4、子どもの支援対策としてチーム学校の実現とスクールソーシャルワーカーの常勤化が必要では。答え、教育部長。現在、派遣時間の受給バランスは取れている。困難の早期発見や問題を未然防止できるよう、校内支援会議への定期的派遣を考えている。下上道代議員より質問。手話を言語として教えていくべきでは、など2項目あります。1、手話を必要言語として小学生のうちから教えていくべきでは。答え、教育部長。現行の学習指導要領及び次期学習指導要領では、小中学校の学習内容として手話に関する規定はない。手話を習得するための授業は確保できないが、福祉教育などを通じて手話が言語であるという認識を定着させ、今後も手話に対する理解を深める教育を推進していきたい。2、インバウンド、訪日外国人に対して、町内案内板やマップ、ガイドブックなどを含め、英語表記が必須になってくると思うが。答え、地域振興部長。観光振興基本計画においての取り組み方針として、道の駅稲川、悠久の館、ふるさと館、駅前情報プラザなど公共施設で、インバウンド対応も含めて、観光情報の提供を強化すると明示。国内旅行者のみならず、訪日外国人旅行者の利便性や満足度の向上につながるよう取り組むことが重要と認識している。観光案内マップやガイドブック、チラシといった情報媒体についても、改訂や増刷の機を捉え、英語併記に前向きに取り組みたい。下坊達夫議員より質問。介護保険の解約に対する町の対応は、など3項目あります。1、安倍政権が2014年に強行した法解約により、すでに要支援1、2の人の訪問介護と通所介護は保険給付から外され、支援事業に移行したが、町の現状は、また同解約により、要介護1、2の在宅サービスまで保険から外されれば、保険サービスが受けられない。今後、町としての対応は。答え、生活部長。これまでの訪問介護及び通所介護と変わらず、苦情や混乱は生じておらず、サービスが抑制されていないと考えている。要介護1、2を介護給付から総合事業への移行については不明。2、市立川西病院が川西キセラに移転されれば、稲川町、豊野町、野瀬町、川西市北部の地域医療にかける。町民の命を守る政策は。答え、生活部長。阪神間の2次、3次医療病院と迅速かつ円滑な救急搬送が実施できるよう連携を図っていく。3、子育て支援センターの入り口が大変危ないため、柏田交差点からの入り口に改善はできないか。答え、生活部長。出入り口の危険性は認識しているが、すぐにはできない。将来の課題と認識している。福井澄江議員より質問。伏見台5丁目に青少年センター建設を。平方公園青少年センターの1階は公設市場、イベントのできる定員150人のホール、料理実習室、音楽室、集会室、和室などが設置されている。伏見台には約5000人住んでいるが、高齢者、障害者、妊婦、幼児などが中谷中学校へ避難することは過酷そのものなので、以前開発業者に相談したところ、地域に貢献できるよう町と相談していきたいとのことだった。伏見台5丁目のサブセンター跡地に、 災害時避難場所にもなる青少年センターの建設を提案する。答え、地域振興部長、青少年行政は既存の施設を有効活用するので、現時点では青少年センターの整備は考えていない。企画総務部長、伏見台地区の避難場所は中谷中学校、松尾台幼稚園、B&G 海洋センター、稲川高校、北公園、南公園なので利用をお願いする。副町長、伏見台サブセンター跡地は2500平方メートルあり、現在の土地所有者と地域に貢献でき、有効活用できるよう協議してもらいたいし、していきたい。久保宗和議員より質問。町教育行政における学校の人権教育は、など6項目あります。1、学校現場における部落差別解消法関連の教育は、答え、教育部長。人権社会遠足で牛の皮に触れ、差別体験談を聞くなど、体験を通し人権意識を高めている。2、障害者差別に関する生徒児童への教育は、答え、教育部長。障害のある人とない人の共生について、差別を許さない姿勢を育成している。3、性的マイノリティに関する取り組みは、答え、教育部長。人権教育担当研修会を実施、今後も理解推進に取り組む。4、ヘイト法に関する教育は、答え、教育部長。国際理解などをテーマにした授業を実践し、韓国、朝鮮文化を実感することや、教材を活用した学習をしている。5、通級以外の支援が必要な児童などの在籍状況は、答え、教育部長。全児童生徒の 7.8% と推定。合理的配慮は、個に応じた内容を、教育支援計画に明記し、校内支援につなげている。6、インクルーシブ教育の実現に向け、正規教員の人員は確保できているか。答え、教育部長。様々な要因により、正規教職員だけでは定数が充足しない状況が生じるが、育休など代替教員を除く臨時的任用教員の占める割合は全体の 6.2% となっている。山田京子議員より質問。耳マークシールを配布してはどうか、など3項目あります。1、意思疎通支援者養成講座の実績と今後の予定は。答え、生活部長。平成28、29年度ともに、手話通訳養成講座、要約筆記啓発講座を実施した。平成30年度も同様に実施予定。要約筆記養成講座は受講ニーズを把握し、開設すべき時期が来れば開催したい。2、聴覚障害による障害者手帳所持者へ、診察券などに貼る耳マークシールを配布してはどうか。生活部長、昨年度末の手帳所持者は86人で、配布要望は聞いていないが、県内市町の状況を見ながら必要に応じ検討する。3、厚生労働大臣が定める民生委員の配置基準は、町村においては70から200世帯に1人となっている。この基準をもとにし、知事が町村の意見を聞き定めることになっている。本町は200世帯で算出しているが、高齢化が進み、訪問先や対応時間が増えることが予想されるため、増員できないか。答え、生活部長。平成28年に4人増員したが、現在1人不足の状態であるため、人数を増やすのは難しい。4、その他の質問。核兵器禁止条約アンケートについて。 13ページ。復活、稲川追跡調査隊、オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を、追跡調査隊、オウレンジャーが調査した。第29回のミッションは、次の質問のその後だ。平成27年9月定例会での質問。コミュニティスクール。学校運営協議会制度は、学力の向上、いじめや不登校防止、教員の多忙解消、地域の活性化などの効果があると言われているが、認識などは。答弁。学校づくりや地域の活発化方策の選択肢の一つであり、本庁にあったコミュニティスクールに関する議論を進める。現在、学校・園の管理職を対象に研修を行った。また、小学6年生児童、中学3年生生徒、その保護者、教職員、地域住民、約1700人を対象に、これからの学校づくりアンケートを実施した。この結果、分析をもとに、学校と地域との関わり方を考え、導入に向けて検討する。委員研究会に参加。10月16日、播磨町中央公民館で、県町議会議長会主催の議員研究会が開催され、議員全員が参加した。第38回議会広報誌コンクール表彰の後、エルドリッジ研究所代表、ロバート・ D ・エルドリッジさんから、地方創生の鍵は次世代を担う人材の育成のテーマで講演を受けた。宮城県東松島市議会が視察訪問。11月8日、宮城県東松島市議会総務常任委員会が本庁のふれあいバスについての行政視察のため来庁。議長、総務文教常任委員長などが出迎え、ふれあいバスの運行状況の視察の後、企画財政課長から概要を説明。その後、意見交換を行った。14ページ。新春を迎え、ご挨拶を申し上げます。稲川町議会議長、ひづめ勝幸。副議長、丸山淳。議員、議席番号順。南初夫、下坊達夫、福井住江、池上哲夫、中島孝夫、西谷八郎次、石井洋次、久保宗和、宮東豊和、下上道夫、加藤育子、山田京子、坂本博子、岡本信次。子供たちの声。睦瀬中学校3年、永谷恵里。敗退、うちなんちゅ。飛行機が、うおーっと声を出して、線を引きながら沖縄に着いた。ガラス線、波に乗って、隠れ熊の実の親子を見つけた。タコライス、サーターアンダギー、ソーキそば、サンピン茶。ゴーッと鼓膜を破る大きな音。空は真っ黒の闇。このままでいいのだろうか。本当に戦争は終わったのだろうか。私たちは考える。戦争をなくすために、目をそらさずに。稲川中学校2年、沖川彩乃。感謝の気持ち。私が感謝しているもの。親、クラスの友達、部活で支え合い、頑張っている仲間。そして自分が今までで一番夢中になれている部活の存在。これらがあるから今、私は頑張れる。親がいたから私が生まれ、友達がいるから毎日楽しく頑張ることができ。部活があるから仲間と出会えた。これらの存在に感謝し、私はこれからも生きていく。編集後期。昨年は国会議員から地方議会、首長まで数々のスキャンダルや不正が話題となりました。 新年を迎えるにあたり、私たちも議会人として気を引き締めなければと決意を新たにするところです。議会だよりは、議会がしっかり調整をチェックしているか、町民の声を反映しているかを皆様に見ていただくものでもあるので、正確かつわかりやすい紙面作りを心がけてまいります。今年一年もご愛読いただきますようお願いします。稲川議会だより、発行、兵庫県稲川町議会、編集、議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話 072-766-8710、ファックス 072-766-8882、ホームページ、http://www.town.inagawa.lg.jp/。以上で稲川議会だより12月定例会第166号を終わります。